テモテ第一三の十六。確かに偉大なのはこの信心の奥義である。キリストは肉において現れ、霊において義とせられ、御使いたちに見られ、諸国民の間に伝えられ、世界の中で信じられ、栄光のうちに天に上げられた。1685年、ドイツに2人の音楽家が生まれました。1人は2月23日生まれのヘンデル。もう1人は3月31日に生まれましたバッハです。で、バッハは教会音楽のために生涯を捧げ、ヘンデルは劇場音楽で成功を収めました。ヘンデルは数多くのオペラですとかオラトリオを作曲いたしましたが、その中で一番有名なのはメッサイアですね。メッサイアというのはヘブル語でメシアと呼ばれる救い主のこと。それをヘブライ語のメシアを英語読みしたのがメッサイアです。ギリシャ語ではメッサイアというのはキリストと言いますので、これは救い主、キリストの生涯を音楽にしたものということになります。でも、皆さんメサイアをお聞きになってお分かりのように、直接イエス様が登場してくるわけではありません。弟子たちやユダヤ人たちとやりとりをするわけでもありません。イエス・キリストに関する予言の言葉によって、間接的にイエス・キリストを描いている。それがそのオラトリオです。で、ヘンデルの音楽は劇場で民衆を楽しませるために作られたものです。それでメサイアが、聖なるお方を娯楽に使っていると、まあ、当時はそういう批判もあったのです。確かにメサイアは興行目的で作られました。けれども、このオラトリオの歌詞はすべて聖書から取られています。ヘンデル自身も聖書の言葉に感動しながらそれを作曲したと言われています。そしてこれを聞く人たちにも同じような信仰の感動を与えました。メサイアがロンドンで初めて演奏されましたとき、あのハレルヤコーラスに感動しました国王ジョージ2世が思わず起立して、王の王、主の主であるイエス・キリストを崇めたというエピソードがあるそうです。で、メサイアが最初に演奏されたのは、病院を支援し、受刑者、刑務所に入っている人たちを慰めるためのチャリティーコンサートだったのです。で、その後もメサイアは孤児院のためのチャリティーコンサートで上演されました。ヘンデルは、救い主を主人公にしたオラトリオを単にお金儲けのために営利目的であまり上演したくなかったのかもしれません。で、皆さんメサイアをよくご存知でしょうが、知られていないことが一つあります。それはメサイアが1742年4月13日に初めて演奏された時からずっとその演奏会のプログラムに書かれている聖書の言葉があるのです。それが今日読みましたテモテ第一三の十六です。オラトリオメサイアが表現したかったのはこの聖書の箇所なんです。キリストは肉において現れ、霊において義とせられ、御使いたちに見られ、諸国民の間に伝えられ、世界の中で信じられ、栄光のうちに天に上げられた。ではこの言葉にはどういう意味があるのでしょうか。このテモテ第1の3の16は一体何を言おうとしているのでしょうか。そのことを学んでみたいと思います。キリストは肉において現れ、霊において義とせられ、御使いたちに見られ、諸国民の間に伝えられ、世界の中で信じられ、栄光のうちに 天に上げられた。このフレーズはおそらく初代教会で歌われていた賛美の中の一つだろうと思われます。実は新約聖書の中にも賛美歌がたくさん入っているんです。例えばピリピの 2-6 から11というのはよく知られている賛美です。こうあります。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形をとり、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。それゆえに神は彼を高く引き上げ、すべての名に勝る名を彼に賜った。それはイエスの御名によって天上のもの、地上のもの、地下のものなど、あらゆるものが膝をかがめ、またあらゆる舌がイエス・キリストは主であると告白して、栄光を地なる神に帰するためである。このピリピ2章の6節から11節にあります賛美は、神の御子が人となられて十字架で死なれた。天から下ってこられた。今度は逆に復活して今天の御座に座しておられ、天に昇っていかれた。この V 字型のようにして描かれていますね。イエス・キリストは主である。信仰の中心の真理を告白しています。すべてのものに勝って偉大なイエス・キリストを崇めています。ここを読む私たちもまた膝をかがめてイエス・キリストを礼拝する、そんな思いに導かれることです。で、テモテ第1の 3-16 も同じように主である王であるイエス・キリストを歌っています。6行から成り立っていますね。で、2行ずつが対になっているわけです。最初のラインはキリストは肉において現れ、第2のラインは霊において義とせられ、1行目と2行目に肉と霊という対比があります。神の御子が人となり体を取ってこの世に来られた。そのお体を持って十字架の上で私たち人間の罪の身代わりとなられたということを語っています。2行目はイエス・キリストが十字架から3日して復活された、そのことを歌っているのです。犯罪人の一人として十字架に死なれたお方が実は神の御子であった、それが復活によって明らかにされたと言っています。3行目と4行目、御使いたち、それから諸国民というその対比がありますね。御使いたちに見られ諸国民の間に伝えられ、これはイエス・キリストの復活が御使いたち天でも、それから諸国民地でも力強く宣言されたということを語っているのです。で、最後の第5行目6行目ですが、世界の中で信じられ栄光のうちに天に上げられた。これはイエス・キリストが復活から40日して天にお帰りになった昇天の出来事を描いています。4行目の諸国民の間に伝えられという言葉と5行目の世界中で信じられというのがやっぱり対になっているわけです。イエス・キリストが天にお帰りになって10日してから聖霊が弟子たちに下りました。教会が生まれ、弟子たちは聖霊の力によってイエス・キリストを述べ伝えました。イエス・キリストの良い知らせは世界に瞬く間に伝えられ信じられました。この賛美もまた天の御座に栄光のうちにおられるイエス・キリストを賛美しているのです。ピリピ 2-6 から11もテモテ第1の 3-16 もイエス・キリストがこの地上に人となって生まれてくださった、人類の罪を背負って十字架で死なれた。しかし死に勝利し復活された。 天の栄光の御座へと帰っていかれたということが歌われています。つまり降誕、受難、復活、昇天ということを描いているのです。このイエス・キリストの降誕、受難、復活、昇天、ここに私たちの救いがあるからです。皆さん、神様が私たちに与えてくださる救いというのは、単に心が休まるとか元気が出るとか、そういう主観的なものではありません。教会が述べ伝えている救いというのはそういうものではないのです。イエス・キリストがこの世界に人となって来てくださった、歴史上の人物としてご生涯を送られ、それによって世界を変え、歴史を変えてくださった、この客観的な事実のことを言っているのです。この事実があればこそ、イエス・キリストを信じる者が罪と滅びの世界から救われることができるのです。神の子供へと変えられることができるのです。テモテ第1、3-16は、イエス・キリストこそ救い主、そのことを明確に告げています。イエス・キリストが救い主であることを描いている、あのオラトリオ、メサイアの主題の言葉としては、これほどにふさわしい聖書の言葉はないと思います。さて、テモテ第1の 3-16 は信心の奥義と呼ばれていますね。信心といって、ちょっと古臭い日本語で、現代では経験といった方がいいでしょう。で、この言葉は経験の奥義なんですが、実は救いの奥義でもあり、信仰の奥義でもあるはずです。でもここでは経験の奥義と呼ばれています。それはここに救いがあり、信仰の拠り所があるばかりでなく、これが信仰者を敬虔な生活へと導く真理だからであります。聖書はペテロ第二の手紙の1章5-7にこう言っています。それだから、あなた方は力の限りを尽くして、あなた方の信仰に徳を加え、徳に知識を、知識に節制を、節制に忍耐を、忍耐に信心、つまり経験を、信心、つまり経験に兄弟愛を、兄弟愛に愛を加えなさい。信仰をベースにして、いろんなものを積み重ねていく。これがクリスチャンの生涯ですよということを語っているんです。で、ここで分かりますことは、この経験というのは何か特別な人だけに求められていることではないということです。すべてのクリスチャン信仰者に当然備わっているべきものということです。真実なクリスチャンであるならば、誰もがこの経験さを追い求めているはずです。神様を信じる者は罪を許され、正しいものとされただけではありません。実際に正しくものを考え、正しく語り、正しく行動するものへと日々に変えられていくのです。この変化のことを経験、Godliness というのです。英語の冗談にこんなのがあります。船酔いしている人は誰も経験に見える。本当の経験とは、船酔いした時のように青い顔をしておとなしくしているということではないはずです。禁欲的な生活がイコール敬虔な生活というわけではないでしょう。人となり、苦しみを受け、復活し、今栄光のうちに天におられるイエス・キリスト。この方に信頼し、力強く生きていくこと。それが本当の経験ではないでしょうか。かつて人となって世に下られたお方を心に受け入れ、今は天にあって私たちを守り導いておられるお方に従って生きていく。これが私たちの救いであり、 私たちの経験なのです。初代のクリスチャンは大きな迫害に遭いましたが、それにくじけませんでした。ローマ皇帝の命令をも恐れませんでした。栄光の傘下にありますように、主のみ聖なり、主のみ王なり、主のみ意図高し、イエス・キリストよと、イエス・キリストがローマ皇帝の上に立つ至高者であるということを告白し続けました。そしてこのイエス・キリストに聖霊とともに父なる神の栄光のうちにアーメン、そう歌ってすべての栄光をお返ししたのです。私たちもイエス・キリストを聖なる神、王の王、最高の権威を持っているお方として信頼し崇めたいと思います。聖書のクリスマス物語はイエス様を会話桶に寝かせられた貧しく力のない赤ん坊として描くだけではなく、天使たちの賛美を受けるお方、羊飼いや東方の博士たちに本当にそれこそ膝をかがめてひれ伏して礼拝される栄光に満ちたお方、力ある王としても描いています。このクリスマス、私たちはイエス・キリストの貧しさを覚えるとともに、その栄光と力とをも覚えたいと思います。テモテ第2の2の8にこうあります。ダビデの子孫として生まれ、死人のうちからよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。私たちのメサイア、救い主であるイエス・キリスト、信じ受け入れ、このお方の権威と力によって生きる、そのような確かな人生をこのクリスマスの日から始めようではありませんか。またすでにイエス・キリストを信じ受け入れた者たちは、この主なるお方の前にへりくだり、神様を恐れ尊ぶ生き方、その敬虔な生き方をさらに追い求めていきたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたはイエス・キリストのお生まれから昇天に至るご生涯の中にあなたの救いを示してくださいました。このクリスマスにイエス・キリストのご生涯に秘められた救いの真理、信仰の奥義、また経験の奥義を深く心に留める私たちとしてください。救い主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。